大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、伊藤直明と申します。美術家で、私はヘリテージマネージャーという資格もちょっと持っているものなんですけれども、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、伊藤さんといえば、もうこのハミング藤沢でも街の話題とかでね、ちょっとおなじみとなっている藤沢町中アートの実行委員ということでも登場していただいているあの伊藤さんということで、皆さんね、知っていただきたいと思うんですけれども、伊藤さん生まれはどちらになるんでしょうか。プロフィールを少し教えていただけますか。
はい、1959年、昭和34年になるんですけど、11月の2日に生まれは横浜になります。戦後1ヶ月で辻堂へ来まして、はい、小中学校がやっぱり市内ですね。まあ、小さい頃から絵を描くこと、工作とか、まあそういうものが好きで、で美術の道へ進んだんですね。美術大学へ行きまして、でまあ、活動を、まあ、なんとか今に至るまで続けてます。その様々な場所で、まあ、画廊や美術館でやってみたり、それ以外のところでということもあったりして、まあ、作品を作ることはもちろん関心の中心にあるし、それとそれを展開する場ですね。だから社会とどう関わるか、環境や歴史をどう考えていくか、そういうようなことを、まあ、大したこともないけど、まあ、考え続けてるってやってるつもりですね。家族が、まあ、妻もアーティストです、はい、美術家ですね。それから猫が2頭というか2人というか、そういう家で暮らしております。
生まれて1ヶ月後にはこの藤沢辻堂に来られたということで、はい、伊藤さん通われたのか、の藤沢市内の小学校中学校だったという話なんですけれども、はい、具体的にどこに通われたんですか。
小学校はですね、高砂小学校こうですね、あの、まあ、海に近い、水道の西海岸ですね。から、中学校は、高浜中学校の1期生になります。小遊中学校に1年だけ通って、中学の2年の時だったと思います。新しく高浜中学校ができました。当時はね、やっぱり私どたちガキども多かったもんですからね。
ねえ、本当にワイワイと、ね、はい、みんなで元気よく通った小学校、中学校時代だったと思うんですけれども、はい、その頃からもうすでに絵を描くことが好きだったり、ものを作ることが好きだったという話がありましたけれども、はい、美術の道に行こうって、具体的に自分の中で思ったのって、伊藤さん、いつぐらいだったんですか？
いわゆるお絵描きを習うとかね、そういうのずっとやってましたし、実は音楽も好きで、ピアノも習ったりとかもあったんですね。で、どっち、高校になってやっぱり進路を決めようという段になって、まあ音楽は趣味程度でロックバンドの真似事やったりなんかしてる程度ですからね、全然。で、美術はずっと一応その専門の先生についたりもっていうのもありましたし、ちょっと考えたりもなんかしてたんだけど、意外と親が本当にやりたいことをやればいいんじゃないかというふうに言ってくれたということがありますね。本来割合一番硬いはずの父が、まあそういうようなことを言ったっていうのもあったかもしれませんね。はい。
ね、じゃあ素敵なご両親に感謝といったところになりますしね。ね、そして奥様もアートの世界ということで、奥様はどういった分野なんですか？
はい、やはりまあ私もそうなんです。いわゆる絵画科の油画専攻という、多摩美術大学という大学になりますけども、まあ向こうは仙台の出身で、はい、で、浪人をこちらで一人でやって頑張ってっていう流れで、私も浪人してますけどもね。で、大学に入ってから出会って、たまたまこちらに近いところに住んでたことがあったりなんかするんで、それで出会ったっていうのが。ありますね。
奥様との出会いまでちょっと聞いてしまいましたけれども、青春時代も一緒に送られた奥様と一緒に今もね、美術の世界で活動を続けていらっしゃるわけなんですが、伊藤さんのその普段の活動、まあ、専攻も今ご紹介していただきましたけれども、どういった活動をされているのかご紹介いただけますか？
はい、結局ずっと作品を作ってるわけですね。で、絵画も具象抽象さまざま取り組みましたし、それからまあ立体造形みたいなものもやってみて、でいわゆる場所に応じたインスタレーションって言いますけど、仮設性の強い作品をやるようになったんですが、このきっかけっていうのはおそらく美術館や画廊以外での 展示ですね、うん、1980年代の半ばに栃木県 の大谷石の石切り場の後でやってた美術展がありましたり、おそらくはそういうところで普通にやってる絵画だとか何かみたいなものを独自の場所とか社会とか歴史とかそういったものとの関係で見直すようなところがあって、滞在して制作する、作品だけの行き来ではなくて、その場所へ滞在して制作するのはアーティストインレジデンスという言葉、もう割合有名な言葉ですけどね。そういった方向性とか、それから、場所に応じて、場所の特性に重きを置いた表現というのを、サイトスペシフィックアートっていう言い方をしますが、そういった傾向っていうのが、徐々に強くなってきて、っていうことが言えると思うんですね。
専門的なお話を交えながらご紹介していただいたので、全くこの絵がわからないという方にもきっとね、今伊藤さんの話で分かってね、いただけたかなって思うんですけれども、そういったその場所選びから始まって、その作品作りもされて、いろんな作品をこの世に送り出してきたわけなんですが、伊藤さんが美術と出会った、そして先生とのエピソードなども教えていただけますか。
はい、幼稚園時代ぐらいは覚えてるんですね。そのお絵描きが好きな子供だったというのはね。で、近所にですね、日本画家で松浦先生っていう女性の方でしたが、おいででした。で、そこへ通わせていただいて、絵を描かせていただいてて。で、小学校に上がった頃はね、一旦やめて、先生のご都合だったのか、ちょっと細かく記憶がないんですがね、習ってない状態だった。で、小学校の1年の時の先生っていうのは割合こうきちっとした方だったのかね、こう、例えばクレヨンで描いた線があると、そこから絵の具がはみ出してるとか、から荒々しいタッチで描き殴るような私の絵ってなんか多分好まれなかったんだと思うんですが、成績が好きなのに良くないっていうのがありまして、なんだろうなと思ってた。で、親は自信失ってもと思ったんでしょう。やはり辻堂にお住まいだった方で、亡くなられてるんです。こう、田沢茂先生っていう、大変藤沢市の美術家協会のことなどでご尽力されたり、新制作協会の会員だったりという先生だったんですが、そちらの教室に通うように、辻堂の比較的やはり元町の方で近かったんで通っておりまして、なんて言ってもまだ小学生ぐらいだとしょっちゅう騒いでは叱られてばっかりで、もう本当にしょうもないガキだったと思うんですが、作品はなんか割合認めていただいたりして、やっぱり調子に乗ったんでしょうね、自信になりまして。それとね、小学校の2年の担任の先生がご自身が陶芸をされたりするような方だったと伺ってるんですが、その方はなんか絵をすごく認めてくださって成績もなぜか上がるんですねと、だからここでそのもう小学校2年ぐらいの時点で、結局絵の評価って人によって違うんじゃん、なんだかなみたいなのは、ちょっと正直言ってありまして、でももしかすると、とにかく有名で、例えばものすごい市場でお高い絵よりも、うちの子供の絵が好きだわというのは、ある意味でまともなところっていうか、そういうこともあるんだよということかもしれませんね。
なんかそのエピソードの中にクスってしてしまったエピソードも結構出てきたんですけれども、もうその絵が好きだけれども人に評価されるものもあったりしてという、絵の世界ってやっぱり難しいなっていうところと、だからこそいい絵と出会った時、いい美術家さんと出会った時、こう嬉しかったり、こう宝物になるんだなっていうのをですね、すごく今伊藤さんの話を聞いていて感じるところなんですけれども、伊藤さんの今その美術との出会い、その何人も出会ってきた先生とのね、今回もご紹介していただいたんですが、子どもたちにも伊藤さん指導されたりする機会っていうのがあるんですか。
はい、結局教わっていたその田田先生がお持ちだった教室を大学に入ってから手伝うようになったわけですね。で、自分の経験もあって、自分自身がそういうところを通ってきたことで、やっぱり今に至るっていうことを多少はこうなんていうのかな、役に立つ部分があるならば還元したいっていう思いもありますし、いろいろそこで発見というか出会いもあるもんですから続けておりますね。
子供の頃に伊藤さん自身が感じたことも含めて、きっと子供たちに対してこう接しているところだと思うんですが、子供へこう指導する面で、楽しいなとか、また難しい面というのもきっとあると思うんですけれども、伊藤さんその辺も聞かせていただけますか。
はい、自分の経験もあって、絵画に限らず、お絵描きってことだけに限らずですね、美術に触れて育つことの意味っていうのは大きいと思います。自分がやることでも鑑賞することでもね、あまたやっぱりこうすごいなと思っていいことだなと思うのは、特に幼稚園ぐらいのお子さんなんかだと、もう1年でどんどん、数ヶ月、下手すれば1週間でも変わるかな、少し前にもできてなかったことがある日突然できていくんですね。で、新たな感性が発揮された表現をするっていうのを目の当たりにすると、 つくづくそういう人間の知覚感性の可能性って素晴らしいもんだなとは思ってます。でそれは本当に子供は何だか分からない顔してキョトンとしてますけど、思わず素晴らしいっていうのがこう口をついて出るっていうことはね、よくあることなんですよね。で一方でただ難しさっていうとね、とにかくまあ往々にして大人、私たちも実はこれ自分が幼少期の頃のことって覚えてないっていうか、不思議とそういうふうにできてるのかな。結局絵を見た時に描かれた対象の色や形とそのものの名称ですね、それは何でもいいです、花でも犬でも何でもいいです、名称とその意味の一致がもう当然であるっていう思い込みを前提としがちなんですね。であったかももうそれを自明のこととして子供の絵がそのようにまとまるのを急ぎすぎる。でこれはちょっと気をつけるべきことだと思ってます。子供を一人一人にその五感が統合されて視覚的な整合性を見せる過程っていうのはそれぞれやっぱりペースや流れがあるようで、それを大切にしていくことが大事だと思ってます。結果から見て結論を急いでしまうっていうのはどうも良くないんじゃないかなと思います。もうちょっと具体的に言うと、例えば何か描いてる時に子どもの場合っていうのはその絵の具をベタベタと触ったら面白かったから、筆で描いてたけどいつの間にかその指についたのが面白いからその指でやって手形を押し出すとかね、からまあ水をかき混ぜてて色水が変わるからそれが面白いとか、から書くもののいろんな、まあこれ大人でもそうですけども、例えば今の季節だったらそうだな、梅の花を書くって言った時に、その色や木の形とか面白さ、視覚的な面白さっていうのは当然ありますけども、そこに行った時に感じて香りっていうのはやっぱ嗅覚も入るわけですね。からその時寒かったか暖かかったかとか、まあ五感がこう働いてるもの、大人の場合だったらそれを絵の形に具体的に流れ込ませて、まとまりを持たせるっていうことは、割合みんな当然だと思ってやるわけですけど、子供ってそうじゃないわけです。今言ったようにもう途中からね、全然違う世界へ行ってしまったりっていうことがザラです。特に小さい頃は。で、年少の時にそうだったものを年中になってからやってくれと言ってももう二度とはやれませんというか、やってくれませんというか。だから大いにやらせたらいいんですね、実は。その時にしかやらないことはね。そういう意味のことを言ったつもりなんですけども。すいません、わかりづらい話だったかもしれません。
その子どもたちの感性をそのまま伸ばすって今伊藤さんがおっしゃったことなんですね、きっとね。自由にっていう、
もちろん例えばそのなんか種を蒔いてそこから何かが育っていくっていう時のことを考えるとね、その必ず絶対に自然がいいかって考えると実は問題もある場合もあるじゃないですか。例えば土地が痩せてたりとか害虫がいたりとかいろんなことがある。で一方でただそれを全部慣らしすぎて、で全部肥料を与えて全部こうがっちり管理したらうまく育つかもしれないけども、費用はかもしれないってことを言えるでしょう。だからそれってやっぱり難しいバランスの上に成り立つことだとは思います。
その、ね、お話を聞いていて、もう子どもたちと楽しく活動されているんだなっていうのがすごく伝わってきますし、その伸び伸びとした子どもたちのその感性と五感で、もっともっとこういった美術の世界で、絵の世界でこう伸ばしていっていただける先生がいるということは、やっぱりちょっとね、素晴らしいなという、最後にで、ね、ちょっと私の
わからない
ね、すごく思いました。このようにですね、藤沢にこうゆかりのある美術家さんがいるということも、ぜひ今週のですね伊藤さんのお話を聞いて、皆さんお話からアート、そしてこの美術の世界に触れていただければと思います。明日もこの時間伊藤さんにですね登場していただきますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。伊藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。